このパラサイクリングに競技を変えてですね、お話にもありました通り2006年の世界選手権以降、数々の素晴らしい記録を残されてきました、世界新記録の樹立だったり、記憶にもまだまだ新しい北京での2008パラリンピック競技大会では金銀銅と、全ての色のメダルを獲得して、帰国されました、ということで、非常にこのパラサイクリング競技でも才能を生かされていると思うんですけれども、競輪競技からパラサイクリング競技へのスライドというのに苦労はありましたか？
苦労はっていうよりも、はい、日本に板張りのベロドロームって言って、はい、競技場っていうのはなかったんですよ、その頃は。今は伊豆に、今度の東京オリンピックの会場になる伊豆ベロドロームがあるんですけども、はい、当時はなかったので、世界選手権に行った時に競輪場っていうのは 400m あるんですけども、はい、その競技場っていうのは 200m の室内で、まして板張りで、関東が競輪場は31度なんですけども、はい、傾斜ですね、はい、傾斜がコーナーの傾斜が板張りの200だと48度あったんですよ。で、私はそういうところを走ったことがなかったので、はい、すごく慣れるまでっていうか、慣れてもまともに走ることはできなかったんですが、走るコースが、コース取りってものをものすごくやっぱり苦労しました。だけども室内で板張りで抵抗がすごく少ないんですよね。国内で1分14秒までしか合宿で伸ばせなかったんですが、はい、とりあえず行き当たりばったりで、もう思いっきり走ろうってことで、はい、最短距離は走れなくても大前で走って、結果1分10秒っていうものすごくいい、はい、タイムで、で当時出走が13名しかいなくて、私初参加だったんで一番最初に走ったんですよ。だけど最終走者が前年チャンピオンなんですが、その方まで、選手まで抜かれなかったんですよね。だから、ああメダルは確定だなんてみんなスタッフが言ってたんで金か銀かなんて言ったら 0.08 秒差でひっくり返されてしまって、ほんでまあ銀だったんですよね。ほんで私自身は表彰台に上がってすごく嬉しいなって気持ちがあったんですが、かえって選手会報告をしに行った時に、理事の方たちに、石井君銀メダルおめでとう、でもね銀メダルは負けだからねって言われて、だ今年1分10秒出して銀だから、来年は9秒出して金メダルを取って、前年チャンピオンという形で北京に乗り込んで、北京で8秒台出せっていうふうにもう指示されちゃったんですよね。で私現役でも9秒4っていうタイムしか出してないので、8秒台っていうのはもう本当に未知の世界で、まして障害を負ってからそんなタイム出せんのかなってすごく不安に思ったんですが、まあ世界選手権に行った時に監督さんも、今年10秒だから来年9秒出して再来年は8秒だっていう形で理事長と同じことを言ってやっぱりプロの世界だなっていうのを実感しながら、その世界選手権に行く前に、だから3年後お前はどこにビジョンがあるんだってことを自分に告げられたんですよね。でも全然ただ目の前のことをやるだけでいっぱいだったんで、何のことを言ってるか分かんなかったんだけど、3年後に北京の舞台で表彰台の一番真ん中に立って日の丸を上げて君が代を聞くんだろう、そのことが描けてなかったら今からやることは全部無駄なんかなって言われちゃったんですよ。それが描けるようになったのが、もう本当に世界選手権行って表彰台に立ってたってことがすごく大きかったんですよね。それから地域戦を戦いながら、2007年のアメリカ選手権行った時に初めて真ん中に立つことができて、その時には1分9秒出したんですよね。だそれがやっぱ実現できて、真ん中へ立って、表彰台の真ん中へ立って、はい、国外で聞く君が代ってものすごくやっぱり心を打たれて、自然とこう涙が出てきちゃったんですよねこれが北京でできたら最高だなと思って、そこでうまくこう描くようなことがね、こうできてきたんですよね。だから本当にこう指導者っていうのはすごく大事なんだなって、はい、思いましたね。
まあ、銀メダルを取ってもその結果に甘んじることなく、上を目指そうと言ったのは、まあ、周りの方のその言葉というのもすごいと思いますし、やはりその言葉にハッとさせられる石井選手のこの向上心というのも、なんか競技をするだけじゃなくて僕たちの普段の生活にも何か 目標とすべきものといいますか、ただ毎日を何も考えずに過ごすよりはというところにも、あの自分のことを振り返られるようなあの言葉を今いただけたような気がします。そんな中で素晴らしい結果を残しながら競技を続けていく中で、2009年再び大きな怪我に見舞われることになりました。スポーツに怪我はつきものかとも思うんですけれども、その怪我のたびやはり気持ちも落ちてしまうと思いますけれども、再度その気持ちをいいテンションまで持っていくためにはどのようなことを意識的にしていたとかいうのありますか？
そうですね、これはもう2008年の北京で私出し切ってしまって、はい、2009年は何にもこう競技へ出るってことを私自身やっぱり望んでなかったんですよね。だけど監督が一人だけだけど石行くぞっていう形で、労働大会なんですが、はい、一人で参加っていう形で、はい、あの行ったんですよね。でも走ってしまうとやっぱ負けたくないっていう気持ちがあったので、この時はちょうど最後の上りを終えてちょっと離されたんですが、はい、下りで前に追いついて、残りの 200m で前に追いついて、はい、で残り100で2人で優勝争いしている時だったんですよね。だから彼にちょっとその時にもう遅れを取ってたんで、その時点で負けてたんですが、だからちょうど試走した時にここ下ってからのゴールまでが危ないから、はい、ここはもう前にいないと勝てないぞっていうことは散々言われてたんですけど、はい、まあ、私の足が負けちゃってて、はい、追いついての2番手争いだったんで、はい、まあ、優勝争いの位置にはいるんだけど、でもやっぱ諦められなくて、最後牽制したちょっと下すぎでも踏んで1位を取ってやるっていう気持ちで走ってたんですが、はい、やっぱりあの相手も後者なので、なかなかその隙を見せなくて、最後あの牽制した時にフェンスにハンドルを引っ掛けてしまって、で50キロ近いスピードからもうゼロに一気に止まったんで、この回転の力でヘルメットを粉砕して路面に叩きつけられて、でケース4本が本当最初凹凸筋が折れてるって話だったんですけど、まあ、奇跡的に縦にこう下げてて4本、はい、で鎖骨を両方の鎖骨と肩甲骨、ほんで肋骨が4本、それが肺に刺さってしまって、肺が血気胸で、私も意識失っちゃったんですけど、トータル12本の骨折、それと歯が折れてしまって、で頭何針か縫われてたんですよね。だ気がついた時にはもう管が2本通って、肺の洗浄と肺の空気を抜くっていうことをやっていて、もう本当に痛くて苦しくて喋れないし、唾が飲み込むこともできないし、だけど目をつぶるとあのゴール前のあの牽制したところがあって、負けた時の悔しさで汗がもう止まんなくて、あの時の1週間は本当に悔しかったですね。悔しかったし苦しかったし、でもなんかすごい怖いとか恐怖だとかそういうことは一切なくて、ですぐに妻が飛んできてくれたんですけど、ごめんねって形で、でもあのまんまもし命があの失っても、まあ、自分としては後悔なかったってことを言ったらすごく一括して怒れちゃったんですよね。はあ、あなたは自分はいいけどね、家族がいんのよ、子供がいんのよって言われて、だその時にちょっとハッとやっぱ前に気づかされたというか、それで喋れなかったね、一番下の息子が電話したら、まあ、お嬢に会いたいなんてことを口に出したので初めてですね。その時はやっぱり早く治して帰んなきゃいけないなって気持ちがすごくあって、で当初は3ヶ月は帰れないっていうこと言われてたんですけど、数値が安定してきたので1ヶ月半2ヶ月ぐらいでなんとか医師同伴だったら帰っていいっていう今日が出たんで、まあ、それでまあ帰っては来れたんですけど、帰ってきてもすぐ入院ですけど、はい、まあ、入院が1ヶ月ぐらい続いたんですかね。まあちょっと握力も5キロもなかったんで、もう自転車に乗ることはあの時は本当にもう無理だなっていうことを本当に自覚しましたね。
怪我はつきものなんて僕も軽いこと言いましたけれども、その時の怪我の状況を聞いて本当に言葉も失ってしまうほどだったんですけれども、痛みよりも何よりも先にまず大会での負けてしまったこの悔しさ感じられたというところに、競技人としての素晴らしさと、お父さんって心配させないでよっていう家族の気持ち、両方何か僕には分かるような気がしました。お話にもありました通り、奥様だったりお子様の存在も選手にとってどのようなものでしたか？
そうですね、 北京に行ったことが世界戦で怪我した時は、はい、まだあんまりこう話の中にも出てくるような感じはなかったんですが、まあ、今はもう本当に上も中学2年になってますし、あの今下が小学4年なんですが、はい、僕はあの自転車の選手になるっていうふうにもう今言ってすごく自転車もう帰ってくれば自転車乗り回してるような日々で、なんかすごくあの一番下の子は結構転倒の経験もあって血流して帰ってきたりして、私がちっちゃい頃やってたことと全く同じようなことをやってるんで、ちょっと本当にこう最近本当にそれが心配になってきましたね。はい、
ご自身もされてたなってたような状態ですけど、やはりお父さんという立場からして自分の姿照らし合わせる部分あるとやっぱり心配になりますか？
そうですね、やっぱ心配ですね。それでもいいのかってやっぱ言いたくなっちゃうんですけど、もうとにかく今夢中でやってるんで、だけどまあ心配ですけどすごく嬉しさがありますね。はい、
そんなご家族のサポートや周りのサポート、そしてやはりご本人の気力もありつつ、ここまで戦ってこられました。最初の話にもありました通り、パラリンピック競技大会はこの度のリオ2016パラリンピック競技大会にてパラリンピック競技人生最後となりました。この大会振り返っての感想をお願いできますか？
そうですね、もう本当に今回は、まあ、今までメインでやってきた 1km のタイムトライアルで、今まで優勝争いしてたチェコのライバルと本当にこう8、9争いだったんですが、やっぱ今回もここまで争ってて、まあ、今回私が目標とした回に勝つっていうことはできたんですけども、本当にこう上位がもう本当に新しく入ってきた選手ですね、それでも占められていて、やっぱり若い選手が今本当に力をつけてきてるんで、まあ、パラリンピックに関しては本当に国費で動く大会なので、私はもうメダルもここでちょっと狙うのが難しいというふうに自分でも感じてしまったので、もうここはちょうどこう引く時かなっていう気持ちがあって、まあそれは世界選手権でもうすうす感じてきたので、今回代表権を取った時に、まあ今回私としては最後の大会にしますっていう形でまあ公表して、であとはもう本当に今持ってる力をフルに発揮して、まあ、いい大会として終わりにさせたいなっていう気持ちがすごくありましたね。
メダルが狙えない状況になってきたら、きっぱりと去るというのもすごい男気だとも思いますし、何よりも国内の他選手への体を張ったエールというふうに私の方もあの感じております。
まあ、理事長からはこれからはあの強化の方を一緒にやっていこうという形 で今あのちょうど20歳の片足の選手を見てるんですが、まあ、彼が今回リオを経験してすごいやっぱ悔しい思いをして次の東京に向かうのにこのままじゃいけないっていうのをだんだん感じてきてるんで、だから彼をやはりあの東京でメダリストにさせるようにこれから練習の方をねあの見て、今回本当に会場に飲まれてる様子がすごく分かったので、その辺のメンタル的なものとかもこう走りながら教えていけたらあのまあ、私としても嬉しいなというふうに思いますね。
これからもこの石井選手の気持ちは継がれていって、この日本の国からメダルを獲得する選手現れてくれることを私たちも願っております。ぜひ皆さんで応援していきましょう。というところで、これからはパラリンピックに関しては次世代の選手の育成、こちらに尽力されるということですが、自転車に乗ることは続けていかれると思います。これからの活動内容であったり目標であったり、どんなことをこれからしていきたいか教えていただけますか？
そうですね、これがちょっとあの、まあ、理事長の方とあとはブリヂストンサイクの専務の方からもちょっと話をもらったんですが、はい、マスターズにチャレンジした方がいいんじゃないかっていうことを言って、私もマスターズがあるっていうのをちょっと気がついていなかったので、はい、そこへちょっとこう今まではパラサイクリングで障害者自転車としてやってたんですが、もう健常者混じってどこまで自分がいけるかってことをチャレンジしていければいいなと思いますね。そこで、まあ、あの自転車競技としてのバリアフリーをちゃんと測って、今後の若い選手たちもねそれを見てあのどんどんどんどんやっぱり健常者障害者って言わないで、まあ、自転車競技として一つの自転車競技として参加できるような、ね、システムになっていけばすごくやっぱり嬉しいことだと思います。はい、
続いては戦いの場を新たに移しまして、これから先も頑張っていただける。素敵な笑顔も顔に浮かんでおります。これからの頑張りも、応援させてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは最後になります。ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、私は今までやってきたことをこう怪我で本当にこうどうなるか分からない状況というものを何回かやっぱ味わってきたんですが、だけどもやはり自分が何をしたいかというものを自分の口から出すことによって本当にいろんな賛同者の方、本当にこう手助けしてくれる方々、本当にあの皆さんそういった手を差し伸べてくれて、やりたいことをこう実現できるように導いてくれてって、本当にこのパラリンピックですか、そういうでかい舞台まで本当に出ることができて、本当にあの今まで携わった方々と感謝、本当に感謝という気持ちいっぱいなんですが、やはりあの子どもたちなんか特にやっぱ自分がやりたいことをできないだけじゃなくて、やっぱりこれをやりたいんだってことを強くやっぱ言うってことはすごくやっぱ大事なことだと思うので、やはりあのまず声に出して言ってみるっていうことをしてもいいと思うので、それをちょっとこうちょっと思ってもらえたら私としては嬉しいと思います。はい、
ありがとうございます。数々の素晴らしい競技生活での結果の中にはご自身の強い思い、そして周りの方のサポートが必ずありました。そんな中でも僕たち日本国民の思いだったり期待を背負って今まで戦ってくださってありがとうございました。これからは競技生活続けられていく中でご自身の目標に向かってこれからも頑張っていただければと思います。何卒怪我には気をつけてください。よろしくお願いいたします。本日は藤沢市未来創造財団所属石井正史選手にお話を伺いました。石井選手ありがとうございました。
ありがとうございました。